さあ、あなたも勝ち組になろう。勝ち組ラジオ。こんにちは。勝ち遣い案内人のシュウです。
こんにちは。ナビゲーターのアボトモコです。今回はビジネスマンとしての勝ち遣いのお話ですね。
はい、そうですね。前回は人としての勝ち遣い。今回はそれを仕事の中でどう使っていくのか、それをね、お話をしていきたいと思います。
その前に価値のエネルギーについてでしたよね。
そうなんですよね。価値がね、生み出すエネルギーっていうのは4つのタイプありますよ、なんていう話も過去にもしておりますし、そういった中ではね、はい、改めてこの価値の生み出すエネルギーの属性についてお話をしていきたいなと思っていまして、この4つの属性っていうのが火と水と土と風という4つがあるんだという話をしていきました。
じゃ今日はそれを仕事のシーンで見ていくという感じでしょうか。
はい。この人は営業とかですね、この人は管理職とかではなくて、どんなエネルギーで働いているか、またそれをどうやったら武器にできるかという視点ですね。
ではまずは火の属性。
はい。火の価値の属性を持つ人、火の属性価値という、価値の属性というのはね、もう思い立ったら即行動というタイプで、言葉で表すと例えば挑戦とかですね、突破とか、またはスタート、こんなところにね、とても強い、タイプの方になります。
それはビジネスで言うとどんなシーンになるでしょうか。
はい。もう一つのね、事例ですけども、例えば新規のプロジェクトを立ち上げるとき、そのメンバーになるとかですね。または新規開拓営業、飛び込み営業とかですね。あとは前例のない、過去にやったことがない、そんな企画を任されるような場面とか。こういう時に一気にこうエネルギーが湧き上がってくるようなタイプですよかね。
とりあえずやってみようって感じの。
はい。
タイプでしょうかね。
はい、そう。はい。で、逆にね、こうルーティン業務だけが続くと、なんか楽しさを感じなくなったりとか、あとは一気に元気がなくなってしまうようなこともあったりするかなと思います。
ああ、こう、火が燃えていかない環境ですね。
そう。だから火の属性の人っていうのは、仕事の中に小さな挑戦というものを自分で作ることがとても大切になってくるし、そうすることで自分のやりがいというの、また自分の心の中にあるくすぶってちっちゃくなってきてしまった火というものをもう一回大きくさせていくことができると、そんな人になりますね。
さあ、火の属性の話でした。次は水ですね。
はい。水の価値の属性を持つ人、この方はですね、人の感情とか、または場の空気を感じ取ることが得意な方で、そういう役割を担う業務がマッチしますね。
具体的に言いますと、
はい、例えばチームの中の相談役とか、または部下や後輩の話を聞く担当とかですね、またはクレーム対応とか、例えば業種で言うと医療や福祉、教育、人事なんていう、そんなこう、カテゴリー、業種で活躍できる方かなと思います。こうした場面でね、本領発揮するかなと思いますかね。
こういったものは数字では見えにくいですけど、すごく大事な役割ですね。
そうですね。組織にね、水のタイプの、価値の属性の方がいらっしゃると、その職場の雰囲気がこう柔らかくなったりするんではないかなと感じています。
でもそのご本人は疲れやすくもなりそうですね。
そうですね、まあ、気づかれっていうところもね、あるかもしれません。ついつい他人の感情を受け取りすぎちゃってね、自分を見失ってしまうなんていう方がいらっしゃいます。これね、水ってこう通常の温度では液体で、液体っていうと、まあ、様々なもう入れ物に入ることができて、要は自らの形姿を変えていくことができるんですよね。 でもその一方で自分を見失いやすいっていうところ、ここをね、注意をしていただく必要があるかなと思います。
だからこそ自分を整える時間が必要なんでしょうか。
はい。その時間がないと価値というものがね、消耗に変わってしまうこともあるので、ぜひ自分の自分を整える時間作っていただきたいなと思います。
水のお話でした。続いては土ですね。
はい。土の価値属性を持つ人。土の方はですね、安定させていく、または継続していく、または仕組み作り得意。こういう方たちが土の価値属性を持っている方になりますかね。
仕事で言いますと。
例えば、経理とか総務とか管理部門とかですね。あと、業務フローを整備しなくてはいけない、そんな担当になるとか、品質管理という業務とか、または長く続くプロジェクトの運用とか、こういった場面で力を発揮します。
派手さはないけれども、絶対に必要でいらっしゃらないと回らないところですね。
そうですね。まさに組織の土台というところをね、役割としては担う方たち、得意とする方たちになりますね。
ただ変化が激しいとストレスになりやすいですね。
そうなんですよね。こう安定して継続して着実に物事を進めていくのは得意なんですけど、その整っているものを急にこれを変えていこうとかですね、言われてしまうと、ちょっとね、一気にこうエネルギーがぐーんと下がってしまうということがありますかね。
でもこう、安定すると強いですね。納得すると。
そうなんですよね。だからその、変わる理由とかですね、変えなくちゃいけない理由とか、それでそこからこう、また着実に今度自分の役割というのを果たしていく場所があるんだというのが気がつくと、その継続力とかあとはその土属性を持っている方のですね、信頼感とかが発揮されますので、そこが土属性を持っている価値遣いの方の最大の価値かなと思います。
さあ、土のお話でした。最後は風属性ですね。
はい。風の価値属性を持つ人というのは、情報とかにとても敏感、または物事を言語化していく、または何かをつないでいく力というのが強い方たちですね。
どんな仕事でしょうか？
はい。例えば企画書を作成しましょうとか、プレゼンテーションを行う方とか、あとはこう職種で言うと広報マーケとかですね。または営業と現場の橋渡しとか、または会議、ミーティングなどのファシリテーター、こういった役割で輝いたりします。
そうしますと、場を回す人でしょうか。
そうですね。こう、物事を整理して言葉にして、そして人と人とをつないでいくような、そんな役割に発揮をする、そんなタイプの方たちですね。
そうしますと、一方でドライにこう、見られることもあるかもしれませんね。
そうですね。場の雰囲気にこう、惑わされずに着々とこう物を仕切ったりしますんでね。ある意味感情よりも構造という部分を見たりもするので、なのでそういうふうに一見するとドライに見られることもあるかもしれません。
でもそれがあるからこそ全体として仕組みとして前に進むという感じなんですよね。
そうですね。ある意味風の価値属性を持ってる人というのは、流れというものを作っていく、それを途切れさせずに継続していく、そんな、中心となれる存在かなと思いますね。
さあ、風のお話でした。まあ、そうしますといい仕事の形って一つじゃないですね。
そうですね。いろんなね、今タイプを見てきましたけども、あとはその、自分自身の価値の属性ってたった一つっていうわけではなくて、今の四つの属性を、まあ、強い属性はこれだけど、でも他の属性も合わせ持ってるという方が大部分なので、まあそういった中でね、自分自身も場所によって、職種によって、任された業務によって、その価値を生かしていくっていうところもありますし、 または、そういった特徴のある方をその、役割に、配置させていくっていうこともあるでしょうし、まあ、ここで言ってるところとしては、ビジネスマンとして価値遣いになっていくということは、仕事をしていく上で自分の価値を表現する場として、楽しんでいくことっていうことになるかなと思います。
成果のために無理をするのではなく、
自然にこう流れるようにということでしょうかね。なので価値のね、いつも言ってます、価値の発揮している時っていうのは努力する必要がない。もう一方で言うと、努力しているように見えてでも疲れない、で、そういった方っていうのはね、こう動きにも軽やかさが出てると思います。
それは価値が仕事に乗っている状態ですね。
はい。
じゃあ一方で、自分の価値と頑張りがこうずれている時ってどんな状態なんでしょうか。
そうですね。ここからはね、少し、価値と、あとはその頑張りがずれてる時の話をね、ちょっと続けていきたいなと思うんですけども。
まあ、ここまで聞いていて、ね、今、おっしゃっていただいたように、ずれてるなって感じる方もいらっしゃるかもしれませんよね。
はい、そうなんですよね。実は、こう仕事をしていって辛さを感じるとき、または辛さを感じる多くのことっていうのは、その能力不足ということ、スキル不足ということというよりも、この属性のズレから生まれてくることも多いのではないかなと思っています。
この仕事、この業務向いてないから頑張れないなって思ってしまいがちですね。
そうで、まあ、それがね、ある意味自分を責めている、責めてしまう方向に持ってっているんですよね。で、多くの場合はその価値が生かされていない場所にいる、または価値に気がついていないから、ついついこの仕事、この業務向いていない。で、エネルギーが湧かない、頑張れないってなってしまうことが多いのではないかと思ってるんですね。
同じ人でも場所が変わると急にこう輝き出すことありますよね。
あります。それが属性の一致というものになりますよね。
じゃあ属性で言うと、火の属性の方がずれた環境にいらっしゃるとどうなるんでしょう。
はい。例えば裁量が、また裁量権がほとんどないようなチーム、また職場だったりとか、決まった手順を守るだけとかですね、挑戦が全然歓迎されない、こういった環境ではエネルギーがもう湧いてこない、または内側でこう溜まって溜まって溜まって最後は暴発するとかですね、そんなことがありますね。
イライラしたり、急にやる気がなったり、
そうでね、自分は飽きっぽいんだって、続かないんだなんていうふうに自分自身を誤解しやすい、または周りもそう見る可能性もあるっていうところですね。
では水属性の方がずれているっていうのはどうなんでしょう。
はい。例えば成果や数字だけを評価されるとかですね、あと感情に配慮しない職場にいるときとか、または競争が激しい環境にいるとか、こういった環境にいると心がだんだんと乾いてきます。
人の役に立ちたいのにその余地がない。
そうなんです。その結果としてね、疲弊とか、または自己否定とか無力感、こんなものにつながりやすくなって、水というものがどんどんどんどん干からびていってしまって、心が乾いていく、そんな状況になっていくことがあります。
土属性の場合はいかがでしょう。
はい。例えば方針が頻繁に変わるような職種、またはチームだとか、長期的な視点が持てない環境、またはとりあえずやってみようとかですね、そんなことが多いと不安とストレスが強くなっていきます。
落ち着いて積み上げたいのに、
自分は変化に弱いって 思ってしまうこともありますけども、まあ、そこはね、決して欠点ではないというふうに思ってください。
火星属性がずれている時っていうのはどうですか？
はい、例えば意見を言えない空気、雰囲気とか、あとは上下関係が強すぎるとかですね、あとは言語化がなかなか受け入れてもらえない、提案がなかなか歓迎されない、こういう職場では息苦しさを感じやすいですね。
頭は回っているのに口に出せない、
結果として冷めた態度や無関心に見られることがあって、そうするとね、自分自身新鮮な空気がこう周りにはなくなってきてしまうので、風の入れ替えも起こってこなくなりますので、だんだんと息苦しさを感じていく、そんな環境になったりします。
今こうズレをね教えていただきましたけれども、そういう時ってこう出てくるサインみたいなもの、共通のサインっていうものはあるんでしょうか？
はい、ありますね。こう頑張っているのに満たされない、疲れが取れない、自分らしさがわからなくなる、このままでいいのかと思い続ける、今言ったようなこと、例えば価値を使う方っていうのは頑張らなくても努力しなくてもなんていう言葉がありましたけど、そもそも頑張っているっていうところがまずは価値が使い切れていない、そこはあれずれているかななんていうのがあったりとか、そういったところも含めてですね、こう自分自身の、価値とずれているかもしれないというキーワードっていうのをちょっと、アンテナを張りながら今の仕事とちょっと照らし合わせて、考えてみてください。
能力の問題じゃないということですね。あ、
そうなんですよ。今の話をね、こう改めて皆さん気がつ、こう、振り返っていただいて、決してね能力の話はしていないんです。これはあくまでも価値が使われていないから起こってくることなんですよね。
じゃあずれていたらすぐ環境を変えるべきなんでしょうか？
そうそう、もうそういうふうに、まあ、考えてしまうかもしれませんし、これまでの今の話の中でも確かにね、環境が合わないっていうこともあったので、ならじゃあ環境を変えればいいのかっていうことになるとは思うんですけど、でも必ずしもそうではなくて、まあ、環境を変えることも一つの方法でも、それって難しいですよねということです。転職するとか、またはこう自分のいる組織から別の組織に人事異動を願い出るとか、叶えてもらうとかって、それ難しいですしね。でもそうではないんですよという話です。で、まずはね、自分の属性に気づくというところが第一歩になるんですが、
その上で、
そうそう、その上でなんです。で、今の自分のやってる仕事の中で価値を使える場面を増やしてみるということ、これが大事で、要は今の仕事の中で自分の価値というものが気がつくとですね、その価値を使ってこの仕事をちょっと見てみよう、ちょっと価値をのエッセンスを加えた仕事の仕方をしてみようとか、そういうふうな工夫ができてきます。そうするとね、だんだんだんだんとそこで求められる自分の業務の役割っていうのがあって、それを少しずつ自分の価値を使っていく仕事、業務、役割にこう微調整していくですね。そうしていくと、小さなエネルギー、小さな調整で自分のモチベーション、やる気、魅力の源泉というものから出てくるエネルギーというのが湧き上がってくるので、エネルギーの質は大きく変わっていきます。
でも個人の工夫だけでは限界がある場面もありますよね。
ありますね。それはね、自分の価値の属性を特徴や強みとして捉えていく、そしてその特徴や強みを理解してくれるという仲間とかリーダーとか上司がこういらっしゃらないからかもしれません。そういった意味では、自分の特徴強みを理解してくれる仲間やリーダー、上司を作ることっていうのも とても大切ですし、根本は自分自身が自分の価値を知るというところが大切かなと思います。
人を変えるというよりは、場や、まあ、自分も含めた場を整えるという視点ですね。
そうですね。個人で場を整えていくということはとても大変なんですけども、でも何も自分のことを知らないで悩んでいるという状況よりは、自分の特徴、強みを知った上で何ができるか、これを考えていくことは、壁が、障害が低くなっていくと思っています。で、そしてそれを理解してくれるリーダーが入れてくれるとね、とても楽しく、また仕事ができるというふうに思いませんかね。で、属性が生きる場を作るっていうことを、例えば自分自身がなかなか作れない。じゃあどういう人が、ね、いたら、その場を作っていく、属性が生きる場ができるのかなって考えていくと、それがリーダーかなと思うので、リーダーがね、価値遣いであるということは、とても大切だし重要だなと、改めて、思い至るかなと、自分の中でも思いました。まあ、そういった意味では、次の回では、リーダーとしての価値遣いというところを深めたいなと思います。ので、ぜひ楽しみにしていただければと思いますし、今回のこの内容を聞いて、改めて今携わっている仕事の中で、ね、楽しかった時間、少し楽になった瞬間、なぜか元気が出た場面などというものを思い出してみる、そんな時間をぜひ持ってください。
それはあなたの属性の価値が使われたサインかもしれません。
はい、改めて次回はリーダーとしての価値遣い、人ではなくて場を整える視点でお話をしてまいります。
どうぞお楽しみに。しゅうさんの情報は番組の説明欄のところに記載されておりますので、そちらをご覧ください。
番組の感想、コメントや勝ち組ラジオに出てみたいという方の自薦他薦もお待ちしております。
しゅうさん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。